どうぞヨハネの黙示録14章お開きください。ヨハネは天使たちが語るメッセージ、その幻を見るわけです。すでに私たちは第一の御使いが永遠の福音を述べ伝えている様子を6節のところから見てまいりました。続いて第二の御使いがバビロンが滅びるんだというメッセージを伝えているその光景を彼は幻で見ました。バビロン、すなわち悪、また神への敵、神に敵対するものを象徴しているわけですが、必ず滅びるんだというそのメッセージを天使は語りました。第三の御使いが語ったメッセージ、それが9節のところから11節のところまで出ていたわけですが、獣とその像と拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者への裁きが記されていました。もし獣を拝むならば、その像を拝むなら、すなわちサタンを拝むならば、そしてその印をつける者は神様からの裁きを受けるんだということが記されていました。大変な裁きだということが中には記されていました。憐れみのない裁きであり、屈辱の伴う裁きであり、永遠の裁きである。11節の中に昼も夜も休みを得ないというふうに記されています。つまりその苦しみが、その裁きというのが永遠に続くということを教えるわけです。主イエスキリストの救いを拒み、敵である、神の敵である反キリスト、またサタンに従い続ける者に対する裁きの約束を警告した後、今度は罪を悔い改めて主イエスの救いを受け入れた者たちへの祝福の約束が、実はこの12節のところから記されています。12節ご覧くださいます。神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにあると。お気づきになったのは11節からこの12節に変わるんですけれども、裁きに服する罪人から生徒たちへとメッセージが変わっていることに皆さんお気づきになると思います。それは迫害下にある信仰者たちが忍耐をしっかりと持って終わりまで主に従い続けることを励ますために、この12節からこのメッセージが記されているわけです。私たちが頭に入れておかなきゃいけないのは、この患難時代の終わりに生きていたこのクリスチャンたち、大変な迫害を味わってました。最初にもお話したように、獣の数字を666という数字をつけなければ物を売ったり買ったりできない、そんな時代です。信仰というのは命がけでした。信仰ゆえに首をはねられた人たちがたくさん存在してたわけです。そのような時代に生きる人たちに対して、特に主は彼らの信仰を励まして、彼らが忍耐を持って、そして主に忠実に従い続けていくように、そのように励ますわけです。そしてそのために2つの真実をこの12節13節は明らかにしてくれます。今朝私たちが見ていくこの12節13節は、迫害下のクリスチャンたちが忍耐を持って忠実に歩み続けるために与えられた2つの真実を見ていきます。さっきもお話したように、その迫害下にいる彼らが本当にその中にあって、主に従い続けていくため、しっかりと忍耐を持って歩み続けていくため、そのために大切な2つの真実を御言葉は明らかにするわけです。まず一つ目ですけれども、12節ご覧いただきますと、神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにあると。生徒たちの忍耐はここにあるというふうに記されています。何の話をしているか、当然その前の話からこの12節は続くわけです。11節のところに 信仰者を苦しめている悪に対する神の裁きの現実が、大変な迫害の中、主に対して忠実に歩み続けるための忍耐を信仰者たちにもたらすということ、それがこの12節に教えられています。ですからヨハネがしていることはこういうことです。皆さん、大変な迫害の中にいる彼らに対して、あなたたちを苦しめている者たち、神に反する者たちには必ず神様からの裁きが下るんだと、そのことを覚えてなさいって。だって多くの人たちが迫害を受けているときに、一体神様あなたはどこにいらっしゃるんですか、なぜこのような悪を放っておかれるんですか、そのような疑問を抱くわけです。そこで主は彼らに対して心配しなくていいって、必ずその悪に対しては神の公正な裁きが下るからだと、そのことを明らかにすることによって、その信仰者たちがしっかりと主を見上げて主に従い続けていく、そのように願って、この真実をまず11節に記し、そしてこの12節にそれを受けて、このようにヨハネが記したわけです。大変な迫害家の中にあって、クリスチャンたちが忍耐を持って忠実に歩み続けていく、そのために最初に示された真理というのは、この裁きがあるということでした。で、次に2つ目に彼は13節のところで、神様からの祝福の約束も、実はこの迫害家にあるクリスチャンたちを励ます、そして彼らに忍耐をもたらす真実であることを教えています。ですからヨハネはここで2つのことを言ったわけですね。確実に起こる裁き、そして特別に備えられた神様からの祝福、この2つがあなたたちに忍耐をもたらすんだって。じゃあこの2つ目の神様が与えてくださる特別な祝福というのを見ていくんですが、その前にこの12節は非常に興味深いことを記しています。後半には生徒たちの忍耐はここにあると、このように記しています。生徒たちっていうのは、皆さん説明するまでもありません。クリスチャンたちの話でしょ。神がその罪から救い出して、罪を許し清めてくださったクリスチャンたちの話です。イエス様によって救われたあなたの話をしているわけです。救われたクリスチャンたちのことを生徒と言っているわけですね。で、その生徒に関して、この12節の初めは、神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続けると、このような説明が加えられています。一体何をヨハネは教えようとしているんでしょう。まず言えることは、ヨハネはここに罪人が救われるための条件を教えているのではないということです。神の戒めを守り続ける、つまりこれは、この動詞というのは現在形使っています。神の戒めを守り続けること、イエスに対する信仰を持ち続ける、これも現在形です。そうすれば結果としてあなたが救われるということをヨハネが言ったのではありません。行いにあっては、どんな良い行いであったとしても救いに預かることはないというのが聖書の教えです。ですからここでは、救いを得るための条件が記されているのではなく、救いがもたらした結果を記しているんです。いいです。どうしたら救われるかという話じゃなくて、救われた人にはこういった結果が伴うんだ、これが救われた人たちの特徴なんだということをヨハネは記しているわけです。行いによって救われないと言いました。誰一人として神の戒めを完璧に守り続けることのできる人はいません。私は結構いい人間だと思う人はたくさんいるでしょう。でも神が要求されているのは 99% 正しい人ではなくて、 100% 正しい人を求めておられます。ヤコブはこう言います。律法全体を守っても、一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。一生懸命神の戒めを守っていても、もし一点でもそれを犯すところがあったら、破るところがあったら、もうあなたは神の前にふさわしくないんだ。 大変厳しい基準を神様は私たちの前に定めていらっしゃる。それはなぜかお分かりですよね。神がすべての点で 100% 清い正しい方だからです。この方の前に立つことができるのは 100% 清く正しいものでなければならないって。残念ながら私たちがどんなに努力をしても我々はすべての点において完全に清い正しいものになることはできないんです。ですから行いによって救いに預かることは私たちには不可能なんです。またもし救われるために主イエスへの信仰を持ち続けることが条件だとすれば私たちは不安で仕方がない。なぜなら私たちはさまざまな機会に主の約束や主のご性質を疑ってみたり望み通りに物事が進まないと不平不満を並べてしまうものです。神様本当に私のことを愛してくださっているんですか、あなたは常に最善をなすとおっしゃっているけどこれが最善なんですか、いろんなことで私たちは神様に対して不満を抱いてみたり神を疑ってみたり、もし我々が神に対して変わらぬ正しい信仰を継続することによって救われるとしたら一体私たちのうちの誰がこの救いに預かることができるでしょう。ですからここはどうしたら救いに預かるかという救いの条件の話ではなくて、救いに預かった者たちはどういう人へと変えられたのか、救いの結果を表すわけです。マスター神学校のドクター・トーマスギリシャ語の権威はこの12節に関して次のような説明をスウィートとモファットのこの2人の神学者ですけれども彼らの言葉を引用して説明しています。お聞きくださいね。12節のところでこの神の戒めの戒めという言葉とイエスに対する信仰のこの信仰という言葉、戒めと信仰との連結は従順は神の子となるための条件ではなくその結果であることを示していると。ギリシャ語的に見てもここで言わんとしていることは何かというと、これは救いに預かった者たち、その人たちのその特徴を表すものだと、救いの結果を表しているんだと。だから今私たちが見ていくこの12節のこの2つのこと、これは救いに預かった本当のクリスチャンたちの特徴だって。どの国でもどの国籍であろうと神の恵みによって救いに預かった者たちにはこのような特徴が備わっているということ、その2つのことをここで挙げているんです。どんな特徴か見てくださいます。神の戒めを守り続けると、二つ目はイエスに対する信仰を持ち続けると、このように訳されています。神の戒めを守り続ける人って、つまり神様の命令、神様のその戒めに従っていくというものです。ヨハネはヨハネ第一の手紙の2章の中でこう言います。私たちが神の命令を守るなら、つまり守り続けるなら、それによって私たちは神を知っていることが分かります。2章の3節です。分かりになりました皆さん、はい、もし私たちが神の命令を守り続けるならばそれによって、つまりそれこそが私たちは神を知っている、神と個人的につながっている、この救いに預かっていることの証拠だと教えるわけです。でも残念ながら私たちの神に対する従順というのは、従順さというのは不完全です。すべての点で完璧に神に従い続けることのできる人は残念ながらいません。でも少なくとも神によって救いに預かった私たちは神様の命令、神の戒め、神の教えに従っていきたいという、そのような新しい願いを持って生きるもの、そういう人へと生まれ変わりました。だから私たちがその戒めに逆らったときは告白しなさいという主の命令に従っているんです。皆さんもそうして神の前に罪の告白をされてますでしょ。それは神がそのように命じていらっしゃるからです。もちろん罪を犯したときに神様の前にそのことをお詫びしたいという願いを私たちは持ちます。同時に私たちが神の前に罪を告白するのはそのように神が 行いなさいと命じていらっしゃるからです。お分かりになります？皆さん、だから願いを神様が与えてくれただけじゃない、そうやって我々は不完全ながらも神の戒めに従おうとしている。それが救いに預かった人の一つ目の特徴だというんです。同じヨハネはヨハネの福音書の8章の中で、神から出たものは神の言葉に聞き従いますと。これも現在形です。継続してそのように歩むという話です。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものでないからです。神の御言葉に喜んで従っていきたい、そのような思いを持っている人、それは救われていることの特徴だと。救われていると言いながら全くそういう思いがないならば、その人の信仰には問題があるという話です。二つ目の特徴は、イエスに対する信仰を持ち続けるとあります。救われた人の二つ目の特徴というのは、彼らは主を信じ続け、主に従い続けることです。迫害があっても信仰を捨てることがない人たちの話です。というのは、残念ながら信仰を捨てて、また神の交わりから離れる人たちがいることも事実です。そういうことに関して聖書は、ヨハネ第一の手紙の2章ですけれども、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだと。なぜ今まで交わりの中にいて、なぜ一緒に神様に仕えてきた者たちが突然神様から離れてしまうのか、そしてイエス様のことを知らない人たちと同じような生活をしても全然抵抗もないと、なんでそんなことが起こるのか。聖書の答えは、彼らはもともと救いに預かっていなかったから。ちょうどイエス様が種まきの話をなさった時のことを思い出してくださいます。道端にまかれた種がありました。彼らは御言葉に対して全く無関心です。岩地にまかれた種はどうでした？御言葉を聞いたら人々はそれをすぐに喜んで受け入れるんです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまうと書いています。一瞬は見かけは神様に対して心を開いているようだけれども、しかしそれはあくまで見かけだけであって心からではなかったということが、実際に信仰ゆえにいろんな問題が生じたときに明らかにされるって。結果的に彼らは離れていってしまうんです。また茨の中にまかれるその種は、御言葉を聞くがこの世の心遣いと富の惑わしが御言葉を塞ぐために実を結ばないって。ですからイエス様がお話になったように、たくさんの人が御言葉を聞き、ある人たちは完全に御言葉をもう最初から否定するかもしれない。でもみんながみんなそうじゃない。ある人たちは御言葉を歓迎しているようです。でも彼らは心からそれを受け入れていない。だからいろんな原因があって、彼らは結果的に神から離れてしまう。なぜか、もともと神とつながっていなかったから。ですからこうして私たちはこの今日のテキストを見たときに、神によって救われた者には必ずその証拠が存在するということです。で、なぜそう言い切れるかというと、皆さん、もう皆さんよくご存知ですけれども、救いというのは 100% 神様の恵みの御業だからです。神が働き、神が私たちを救ってくださるんです。で、救いとは神が罪人を許してくださり、永遠の命を与えてくださるものです。罪人の罪を完全に許し、救いを与えてくださる。確かに救いはそうです。永遠の地獄がふさわしく、また地獄へ向かっていた罪人をその罪から救い出し、その永遠の裁きから救い出し、永遠の命を与えてくださる。確かにこれは救いです。しかし同時に救いというのは再創造です。新しく作り変えるということです。神が罪人を新しく作り変えてくださるんです。 神の栄光を表すものとして神が新しく作り変えてくださる。これが救いなんです。だからその生き方に変化が生じるんです。なぜならこれまでと使える主人が変わり、これまでと生きる目的が変わるからです。ヨハネはこの神様のお言葉を持って大変な迫害、大変な患難の中にあって苦しんでいるこのクリスチャンたちに対して、主は必ず罪を裁かれるんだ、そのことを覚えてなさいって。今は何も起こってないかもしれない、裁きがいつ来るのかと、あなたは神の約束を疑い、そして不安を生じるかもしれない、でも覚えてなさいって、必ず神の裁きは下るということ、そのことを覚えることによってこの大変な苦しみの中でも忍耐を持って主に従い続ける、そのことができるって。そして今度は忠実であれという奨励から殉教した者たちへのこの祝福へと話が展開していきます。13節ご覧くださいます。また私は天からこう言っている声を聞いたと。まず神からのメッセージがここに記されています。私ヨハネは天からこう言っている声を聞いたと。これは神様からの直接的なメッセージのことです。実は黙示録の中に7回このようなことが記されています。10章の4節のところには天から声があったとか、10章の8節には天から聞いた声が私に話しかけたとか、11章の12節のところにも天から大きな声がしたとか、14章の2節にも天からの声があったとか、また18章の4節にも21章の3節のところにも天から大きな声がしたと。こういったメッセージを聞いたときに、このメッセージが言っていることはこういうことです。皆さんいいです。それは神が仲介者を介してではなく直接的に語られたことを意味しているんです。神は天使を通して語るんじゃないんです。この場合神が誰かを通して語るんじゃない、神が直接的にお語りになること、それを表しているんです。どんなことを言われたのか、その後見てくださいます。書き記せという言葉が出てきます。これは命令です。もう見たこと、聞いたこと、今あること、この後に起こることを書き記していたヨハネに改めてこの命令が与えられているんです。なぜかって、先ほども紹介したマスター神学校のドクター・トーマスはこの後に続くことの重要さを強調してるって。書き記しなさいと、この後のメッセージが大切だと、そのためにこのように書き記しなさいという命令をもうすでに書いてるヨハネに改めて与えたというわけ。じゃあどんな内容を書き記せと言われたのか、そのメッセージの内容です。見ていただくと、今から後主にあって死ぬ死者は幸いであると、これが書き記せと言われたメッセージです。今から後主にあって死ぬ死者は幸いであると、主にあって死ぬ死者と誰のことかっていうと、まずクリスチャンの話です。そして信仰ゆえに殉教する者たちの話です。で皆さん見ていただきたいのは、ここに幸いですと書かれてますよね。つまりこのメッセージは殉教の死が災いではなくて祝福であることを神が告げられるんです。でこの幸いであるって、実際このように記されている聖書の箇所は新約聖書の中に50箇所あります。でおそらく皆さんその中で一番よく存じなのはあの三条の説教です。心の貧しい者は幸いですと言われたでしょ。あのヨハネマタイの福音書の5章の3節から11節に9回幸いですと神の祝福のメッセージが記されています。 そしてこの黙示録を見ると黙示録にも7回この幸いですというのが出てくるんです。まさに第二の祝福の言葉のようです。その聖書の箇所は皆さんのレジュメのところに記しておきました。この幸いというのはじゃあどういう意味か。これは神様のみから与えられる幸せの話です。幸いなるから人間がもたらす幸せの話じゃないんです。私たちが一生懸命努力をしている幸せの話でもない。これは神様だけが与えることのできる幸せ、それを意味している。でこれ見ていただきますとね、さっきから神だけが与えると、この祝福を与えてくれるのが誰なのか私は明言しています。でもこの箇所には誰がということが書かれていませんでしょ。でもこの文脈を見るときに私たちは誰が祝福を与えるのかよくわかります。なぜ神という言葉が記されていないか。神様に対する畏敬の念なんです。神のその名前を口にすることさえも我々罪人にはふさわしくない。そのような清い正しい神がこのような素晴らしい祝福を約束してくださっている。この13節のところは殉教者たちへの祝福の約束が記されているんです。でもすでに私たちは黙示録の学びの中で数々の殉教者たちのことを見てきました。例えば黙示録の2章の13節では私の忠実な証人アンテパスという名前が出ています。イエス様の忠実な証人であったこのアンテパスが首をはねられたことです。殉教したことです。また6章の9節のところには祭壇の下にいた殉教者たちのことが書かれていました。彼らは患難時代の殉教者たちの話ですけれども、なぜ彼らは殺されたのかって、それは彼らが神の御言葉を述べ伝えたからです。また彼らは神の御言葉を伝えることによって殉教するかもしれない、その可能性が非常に高いということを知りながら彼らは忠実に神の真理を語り続けた。そういう人たちの話が6章の中に出てきました。彼らの殉教というのは神に対する彼らの忠誠心というものを証明したんです。すごい信仰者だと思いません、皆さん。過去にもそうです、これからもそうです。こういった信仰者たちがいるんです。そして今もそういう信仰者たちは世界にいます。イエス・キリストを信じる信仰ゆえに命を落としている者たちは今もいるんです。彼らは主を愛するゆえに主に従うことが自分のこの地上の命よりも大切であると、そのように信じて、そのように確信して神様に従い続けた。こんな殉教者たちの生き様を覚えるときになんか恥ずかしくなりますよね。どんなふうに自分自身は信仰者として生きているのかって、そこまで徹底して神に従い続けているのかどうかって、でもそのような人たちのことが記されています。また7章の中には数えきれないほどの群衆ということで、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから数えきれぬほどの 大勢の群衆が白い衣を着ていたということが7章の9節に記されていました。数多くの殉教者たち、信仰ゆえに命を捨てた者たち、確かに彼らに対しての神様の祝福、そのことが記されています。思い出しません、皆さん、三条の説教の中で私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです、喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいからって。主に従った者たち、信仰ゆえに迫害を受けた者たち、天においてあなたたちの報いは大きいと、そのように神は約束を与えておられます。 確かにそのような約束があるんですけども、この13節をもう一度見ていただくと、あえて今から後というふうに書かれています。お気づきになります？主にあって死ぬ者は幸いであると、その前に今から後と。この患難時代の終わりに反キリストの支配があります。そしてその下で多くの殉教者たちが起こります。そして最後を迎えるその時まで、その期間を指しているんでしょう、きっと。今から後、その最後の終わりの時まで、彼らに対して神様は特別な祝福を用意しておられるというんです。どんな祝福が用意されているのか、この13節の後半にそのことが出てきます。でその祝福を私たちは見ていく前に、次見てくださいます。御霊も言われるって書いてます。つまりおそらく父なる神様からのメッセージでしょう、直接的なメッセージ。そして聖霊も言われると、つまり聖霊なる神様もこのメッセージに同意しているということです。しかりという言葉が出ています。イエスです、英語の。そうである、その通りであると、そのように聖霊がこの神のメッセージに対して答えるわけです。ただの気休めを言ってんじゃないです。確実に、確実にこのことが起こること、そのことを言うわけです。じゃあどんな祝福なのかって、二つのことが記されてますよね。一つは彼らはその牢獄から解放されて休むことができるって。二つ目は彼らの行いは彼らについていくからであると。この二つがこの殉教者たちに約束された神様からの祝福です。どんな内容なのか、まず最初見ていただくと、彼らはその牢獄から、この牢獄っていう意味はレオン・モリス先生によると痛みを意味する言葉だって言います。ずっと我々見てきたように、この当時のクリスチャンたち、この患難時代の終わりのクリスチャンたちっていうのは大変な苦しみを、大変な痛みを経験します。その痛みから解放されてあなたたちは休むことができるって、休息を得るんだって言うんです。実はこの休息っていう言葉も初めて出てきたんではなくて、6章の11節の中に出てきました。もうしばらくの間休んでいなさいって。この休息に関してもう我々すでに学んできましたけども、思い出してくださいます。これは怒りが訪れる神の時まで、つまり神の裁きの時まで天国の休息の祝福を継続して楽しむようにとの招きだった。神はそのように主を愛し主に従った者たちを放っておかれないんです。彼らをちゃんと祝福の中に招いてくださるって。まさにこれっていうのは、この結果というのは獣の崇拝者たちと全く相反する結果です。もう一回11節見てくださいます。獣とその像と拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者、つまり神様の救いを否定し、そして獣に、そしてサタンに従う者たちは昼も夜も休みを得ないと書いています。ところが13節に、主を愛し主に従う者たちはこの痛みから解放されて休息の中に招けられる、休むことができるって。ですから一つ目の祝福はこういうことです。殉教者たちは苦しみや残酷な扱いから完全に解放され、また痛みからも解放されて神の祝福の休息へと招かれるって。あなたたちがたとえ命を落とすことになったとしても、それはその痛みからの解放に過ぎないって。なぜならあなたに私は祝福を与えるって。 あなたの魂がどっかさまようんじゃない、あなたは私の祝福の中で休息を得る。二つ目に言っていることは、彼らの行いは彼らについていくからであると。この行いというのは神様に対するその奉仕のことです。その行い、彼らの行いは彼らについていく。何の話をしているか、彼らが天に昇るときに彼らの信仰の歩み、主に対する忠実な歩み、愛に基づいて行ったすべてのこと、どんな時にも主を信じ信頼を置いて行ったすべてのことに神様からの報いがあるという話です。御言葉は彼らに言うんです。あなたたちが大変な苦しみの中、忍耐をもって主に従い続けてきた、主のために喜んですべてのことをしてきた、そのすべてのことを絶対に絶対に神様はお忘れにならないって。神の前に立つときに、それは一つ一つに対する正しい評価か、それらが漏れることはないって。神はすべてのことをちゃんと見てらっしゃるって。そしてそれらに対してふさわしい報いが与えられるんだと。ヘブル書の6章の中でこう著者は言います。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。素晴らしい神なんです皆さん、はい、この迫害下の中にいる人たちに対して、あなたたちの信仰のそのすべて、あなたたちが主のためになすすべてのこと、忠実に歩み続けているすべてのこと、私はすべて覚えて、そしてそれにふさわしい報いを与えるって。この約束を彼に与えることによって、大変苦しいけれども辛いけれども忍耐を持って私についておいでと、そのように神が彼らに励ましのメッセージを与えるわけです。迫害下の中にいるこのクリスチャンたちに対して、主は彼らに励ましを与えようとしました。彼らが忍耐を持って主に従い続けるようにと、二つの真実を明らかにしました。一つは、必ず悪に対する裁きが下るということ。もう一つは、主に従った者たちに対して、忠実に従った者たちに対して、それにふさわしい神様からの祝福がある。まさに主に対して忠実であれというメッセージ、そのメッセージがこのテキストからも溢れ出てくるようです。主に対して忠実であれというメッセージは、観難時代のクリスチャンたちだけではなく、時代を超えて全てのクリスチャンたちに対して神が求めておられることです。またこれは我々あがなわれた者たちの責任であり、私たちの特権でもあります。信仰者の皆さん、忠実であれというのは、この観難時代の人たちだけじゃない、今のあなたや私にも同じことを神は望んでらっしゃる。そしてね、あなたが主に忠実に従っていく、主の御心に従って生きる人生、それは決して決して無意味な人生ではないということです。サタンはあなたがそのように生きることを望んでません。だからあなたを一生懸命惑わして、忠実でない歩みをするように、妥協するようにとあなたを誘惑します。だから私たち信仰者が覚えなきゃいけないことっていうのは、もう間もなくすると私の主にお会いするということ、そのことです。もう間もなくすると私の主に私をお会いするって。信仰の勇者たちはそのことを思いながら今日生きました。私たちもそれに倣って今日生きることです。 パウロがこう言います。私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント第一の15章の58節です。感謝のことに、あなたが主のためになすすべてのことは、主がちゃんと覚えてくださり、それにふさわしい報いを与えてくださる。忠実に歩んでキリストと共に永遠を過ごすのか、それとも主に逆らってサタンと共に永遠を過ごすのか、永遠をどこで過ごすのか、また誰と過ごすのかは、あなた自身が決めなければならないことです。今信仰ゆえにどのような迫害が起ころうとも、信仰と忍耐をもって忠実に歩み続けて主に喜んでいただく選択をするのか、それとも主の御心ではなく自分の考える最善を選択して永遠に価値のない歩みをするのかを決めるのはあなた自身です。どんな選択をあなたはします？さっきもお話したように、スミルナの教会に対して死に至るまで忠実でありなさいと主はメッセージを与えました。どのようなことが訪れようと、死が訪れようと主に対して忠実でありなさい。この生き方こそが神の前に価値のある生き方であり、神がお喜びになる生き方です。この生き方こそ神の前に、そして永遠に価値のある生き方です。このメッセージは続いてこうあります。そうすれば私はあなたに命の冠を与えようって。命の冠っていうのは永遠の命の話です。ですからこのテキストが教えていることはこういうことです。永遠の命を得たのだから、死に至るまで私に対して忠実でありなさいって。救われた皆さん、神によって救いに預かった皆さん、永遠の命をあなたは神様からいただいたんだから、その永遠の命を与えてくださった主に対して忠実であり続けなさい。このようにあなたの主が命じておられます。奮い立つことです。信仰者の皆さん、ヘブル書の著者が言うように、弱った手と衰えた膝をまっすぐにすることです。主があなたの心に働いてくださって、あなたの心を、そしてあなたの信仰を霊的に覚醒してくださること、そのことを願います。奮い立って主にお会いするその時まで、主の御言葉に従い忠実に歩み続け、そして残された短い時間、私たちの主の偉大さをしっかりと明かしていきましょう。それが我々信仰者に神様が与えてくださった素晴らしい特権です。そんなふうに我々は生きるんです。お祈りします。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝いたします。私たちを罪から救い出してくださり、私たちを新しく生まれ変わらせてくださいました。主よ、どうぞ私たちを強め、私たちを助けてください。短いこの地上での生活をしっかりとあなたの御栄のためにだけ生きる信仰者へとますます変えられていきますように。人からの評価のためではなく、あなたから褒めていただくこと、あなたに喜んでいただくこと、そのことだけを考えてこの日を歩むことができるように私たちを助けてください。どうぞこの愛する兄弟姉妹方を強め、その信仰を今一度奮い立たせてくださり、あなたの証人としてどうぞそれぞれお持ちください。御言葉を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。